大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方にご登場いただき、藤沢の魅力や情報などをご紹介していただきます。今週は慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部長鴨智樹先生にお話を伺います。鴨先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、改めましていつからこちらで学部長を務めていらっしゃるのかなど、少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、2021年の8月から総合政策学部という学部の学部長を務めています。
それ以前にも慶応義塾大学とは長い、ご縁があるんですか。
はい、中学校から慶応大学で勉強をしているんですけれども、藤沢キャンパスで勉強し始めたのは1991年からこのキャンパスで勉強をし始めています。
この藤沢の地で学生時代を過ごしていらっしゃった先生、当時のこう藤沢ではどんなことをされていらっしゃいましたか。
学生ですから時間がたくさんありますから、そのいろんな藤沢の特に北部のいろんなところによく行きました。一番学生の頃によく行ったところっていうと、長後にあるボーリング場ありましたよね。ミネボールに行って、ミネボールの脇にあるバッティングセンターに行って、その後湘南台に行って辰巳屋か湘南屋ラーメンを食べるっていうのをよく学生の頃にやってました。はい、
今のお話を聞いてね、懐かしいなと思われる方もね多いかもしれませんけれども、当時からこの藤沢の地で仲間との時間も楽しんでいらっしゃった先生ですけれども、現在では学部長を務めていらっしゃいます。そんな先生から見て今思うこの藤沢の魅力、教えていただいてもよろしいですか。
はい、藤沢の魅力は東京からこの程よい距離にある、その距離でいうと50キロで、電車に乗ったりすると1時間、藤沢キャンパスだと1時間ちょっとかかりますよね。そういった意味で東京で仕事をして電車に乗って1時間ぐらい経って、頭をリフレッシュしてそのキャンパスに来れる、あるいはキャンパスで授業をして、で東京で仕事するときにこうリフレッシュして別の仕事に行くっていう、その程よい距離感というんですかね、そのせわしない時間と少しゆったりとした文化とこう歴史と美しい風景がある、そういう微妙な距離感っていうのがいいところかなと思います。その微妙っていうのはいいところもあるし辛いところもあるという、そういう両方が混在しているところじゃないですかね。はい、
またこの湘南藤沢キャンパスはすごくこう自然に囲まれている場所でもあります。この周辺環境はどのようにお感じでしょうか。
キャンパスに隣にある遠藤笹久保谷戸公園、やっぱりあそこはまた違う世界が広がっていて、すごく森に囲まれてて湿地帯ですよね。でそこが公園となって整備されていて、でこう遠くに森があって、近場がこう草が茂っているので、この落ち着く感じ、あ、いいとこだなって思いました。で同時に、あ、やっぱりこのキャンパスのすぐそばにある郵便局、私学生の頃よく浸水をしていたので、あ、なんでここが浸水するのかなっていうことがよくわかる、そういう場所でした。要は水が豊富で、藤沢キャンパスの周りの豊かな自然の中にこう降ってきた雨が詰まって谷を流れて小出川に流れていくって、その水の流れの中にキャンパスが存在している、いろんな言い方ありますけど藤沢のチベットというような表現の仕方をされる方もいらっしゃいますけど、やっぱり昔から人が住んでいて歴史があって、人が住むってことはいい場所って、そこに藤沢キャンパスがあるっていうのは良かったなって思うところです。
こう自然に囲まれた、谷戸のこの風景も感じられるような、そんな場所にこの湘南藤沢キャンパスを構えていらっしゃいます。先生はこちらに日々いらっしゃって、学生とのお時間だったり、研究も続けていらっしゃるんですけれども、そんな鴨先生が日頃お自分の中で何か心がけていることや大切にしているマインドなどがあれば、ぜひ教えていただけますか。
教員というか研究者を志してる人だったらみんなそうだと思うんですけど、諦めないことですかね。その持続すること、ここが私の座右の銘ってわけじゃないですけど心がけてることだし、学生にも言ってることですね。その諦めることは簡単なんだけど、やり続けることは結構大変で、でも世の中でいろんな評価されたり成功してる人ってやっぱりやり続けた人なんですよね。だから簡単に諦めないようにいうのはよく学生に言ってます。
諦めないこと、ね、とても難しいことでもあるんですよね。先生がその気持ちを持ち続けてられるその原動力ってどこにあるんですか？
私がしつこい性格だからっていうところはあるかもしれないですけど、ただやっぱり過去の偉人っていうんですか、歴史に名を残した人とかの伝記とか読むと、やっぱりいろんな挫折を繰り返してますよね。それでも最後は目標に到達してるので、そこのプロセスっていうんですかね、結果はねどうなるかよく分かんないんですけどね、そのプロセスを楽しみながら過ごしていくと、まあ、いいかなと思う。そんな、まあ、私は基本的に楽観的な人間なので、まあ、そういう感じですかね。
今先生のお話の中で家庭を楽しむっていうお話が出てきたので、まあ、その諦めないことは決してきついことばかりではないんですね。
それ、まあ、もちろんそうです。このキャンバス自体がそんなマインドですよね。だってみんなでより良い社会を作って、より良い日本を作って、より良い世界を作ろうっていうのは、そんな懈怠なことを言う人って楽観的じゃないと無理ですよね。でもそれをみんなでやっていこうと、そんな学生が集まってるところなので、教員もきっとそういうマインドじゃないとやっていけないんじゃないかなって思います。
すごくポジティブで明るいこう気持ちを非常に感じる先生でもいらっしゃいます、鴨先生ですけれども、普段のこう好きなことやご趣味などもお伺いしてもよろしいですか？
私は中国研究をしているので、中国の新聞を読むこと、あとは中国語を話すことが楽しいですかね。母語と他に別の言語を話す方って性格が変わってくると思うんですよね。日本語の話す時の性格と別の言葉で話す時の性格って違うと思うんですけど、私は中国語で話す時はもっと自分の主張を強くする性格に変わります。別の言葉を喋った時に自分の性格変わったなって思うのが楽しかったりするので、仕事でね、相手と何か交渉をする時とか議論をするときに別の言語で話すっていうのは結構面白いなって、趣味といえばそういうことですかね。はい、
まあ、ね、日頃からそのように研究でもされていらっしゃる中国に関してのことがやっぱり出てくるということで、本当にお好きなんですね。
もう好きですね、はい、これはどうしようもないです、はい。
先生の今の表情から見ても本当に楽しそうにお話しくださったので、まあ、専門でいらっしゃるそういった現代中国政治外交など、もう趣味でもいらっしゃり研究でもされていらっしゃるというわけなんですね。そんな先生ですけれども、今後総合政策学部長としての目標やビジョンなどについてもお聞かせいただけますか？
学部長としての目標っていうんであれば、それはもっとこの総合政策学部から環境情報学部と一体となっているこのキャンパス、そして看護医療学部も含めて、この SFC 全体がもっともっと世の中で知ってもらえたらいいなと思うし、特に藤沢市さんの皆さんともっと深い交流ができた、実際にやはり人と人との交流の中で新しいアイデアが生まれてくるだろうし、でそこは学生も刺激を受けるだろうし、教員も刺激を受けている学生に突き動かされて活動していくだろうし、まあ、そういった意味ではこの地元と一体となったキャンパスっていうのはもっともっと教員も意識をしてやっていかなきゃいけないかなっていうふうに思います。
ではこれからもぜひいろいろなところでこう市との協力、あるいは地域との共同などでよりこう地域を盛り上げていっていただきたいなと期待していたいと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの藤沢市民の皆さんへメッセージをいただけますか？
はい、藤沢市にある慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスはもっともっと藤沢市とコミュニケーションを取っていきたいと思ってますので、どうぞキャンパスに注目してください。この熱のあるキャンパスをどうぞ引き続きよろしくお願いします。
学園祭など開かれた場もありますのでね、ぜひ皆さんには足を運んでいただきたいですね。さあ、そして、まあ、今まさに受験シーズンというところになります。ぜひですね、この機会に慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスを目指している学生の皆さんにもメッセージをいただいてよろしいでしょうか？
総合政策学部はとても魅力的な学部ですので、ぜひ受験してください。そしてその時に皆さん忘れてほしくないことは諦めないこと、これを常に思って一生懸命勉強に励んでください。
学生の皆さんに向けたメッセージもいただきました。大好き藤沢、本日は慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部長でいらっしゃいます鴨智樹先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。